声の広報をお聞きの皆さん、こんにちは。声の多賀城ナウ CD 版令和6年1月号です。この CD は市の発行する広報誌多賀城ナウを朗読編集したものです。聞き終わりましたら郵送ケースに入れて CD 保護クッション袋と合わせてご返送ください。この CD のお問い合わせは多賀城市総務部地域コミュニティ課、電話 368-2092 までお願いします。それでは1月号の内容を紹介しましょう。トラックには特集年頭の挨拶、おめでとう多賀城創建1300年です。トラックさんは歴史の風1300年スペシャルと多賀安プロジェクト、トラック4は市政情報、トラック5は多賀城ホットトピックスです。トラック6は暮らしの情報、トラック7は健康ガイド、トラック8は相談窓口、トラック9は休日の診療です。それでは特集からお聞きください。トラック1を終了します。
年頭の挨拶、おめでとう多賀城創建1300年、あなたから始めるまちづくり。明けましておめでとうございます。市民の皆様とともに穏やかな新年を迎えられますことに心から感謝しております。4年ぶりに行動制限のない新年を迎え、何気ない日常がこんなにもありがたく尊いものであることをかみしめている方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。このような困難な日々の経験は忘れずに今後に生かすことがとても大切であると感じます。東日本大震災の経験を踏まえて見直した地域防災計画も、実践する我々がその経験を忘れることなく礎として理解を深めることによってこそ守られる命があるのです。皆で乗り越えたいくつもの困難を明日に生かし、多賀城市をますます発展させるべく努力を重ねてまいります。本年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、本年は多賀城創建1300年本番の年であります。この年の楽しみ方やお祝いの方法は様々あると思いますが、市民の皆様にも記念すべき年におけるまちづくりへの取り組みに参加していただきたいと思っています。各種記念事業に参加して楽しむもよし、サポーターとして運営に携わるのも、記念すべき年に特別な思い出が残せる面白い関わり方かもしれません。多賀城の歴史を改めて学ぶ機会とすることで、宮城、東北、日本の歴史を深掘りできる機会になると思います。一緒にまちづくりを始めてみませんか。記念すべき2024年が皆様にとりまして初めの年となることを心より願っています。第6次多賀城市総合計画がスタートして4年目となり、計画に掲げる将来都市像、日々の喜び膨らむ町、首都多賀城の実現のため様々な取り組みを推進しております。コロナ禍の影響などにより思うようにいかないこともありましたが、おおむね順調に進められていることは、ひとえに市民の皆様のご協力の賜物であり、心より感謝を申し上げます。現在、急激に進行している少子高齢化を不安に思う方も多くいらっしゃるかと思いますが、人口減少を憂うのではなく、受け入れることから始めることが大切だと考えています。 その中で日々生じる課題に対してどのような対策を打つべきなのか、難しい判断を迫られる毎日ですが、社会経済が縮小したとしても、市民の皆様の暮らしの充実と質的向上を目指す縮住の理念のもと、市民の皆様の代表で構成される市議会の理解を得ながら、今後も着実に計画を推進してまいります。また、東北学院大学工学部の跡地については、市の中心部にあるまちづくりに重要な土地ですので、土地を購入された三沢ホーム株式会社様による開発に協力していくと同時に、市にとってもより良い形となるよう、お互いに共同で進めていきたいとの思いから、連携協定を締結させていただきました。民間事業者ならではの柔軟さと発想、スピード感を見守りつつも、議論すべきところはしっかり議論しながら、素晴らしい地域となるよう取り組んでまいります。今振り返りますと、私のまちづくりに対する思いは、青年会議所の活動に携わったことで高まったものであると思います。その中で学んだこの言葉を、私はいつも拠り所としています。魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える。中国の哲学者であった老子の言葉ですが、飢えている人がいるときに、魚を与えれば一日で食べてしまうが、釣り方を教えれば一生食べていける。与えるものがいなくとも自立できる人を育てよという考え方です。まちづくりとはまさにこの人づくりであり、どの世代も互いにできることを協力し合い、笑顔で生活できる、住んでよかったと実感していただける環境を作っていきたいと思います。時に厳しいと言われる施策展開も、未来を思い計っての判断だとご理解いただけるよう謙虚に邁進します。結びに、市民の皆様にとりまして、この1年が幸福に満ちたものとなりますことを心より祈念しております。多賀城市長深谷康介。令和6年2024年スケジュール。令和6年2024年1月1日から1月31日までオープニングイベント、 JR 仙台駅で。3月、言葉のアートプロジェクト市内。5月、ライドアラウンドイン多賀城市内ほか。6月、光のインスタレーションあやめんにて。8月、お祭りプロジェクト多賀城跡で。9月、光の道アート多賀城跡で。10月から11月、言葉のアート市内。10月、多賀城シネマコンプレックス文化センターほか。11月1日、多賀城創建1300年記念式典多賀城跡。11月4日、新作オペラ多賀城創世記文化センターで。11月、舞台劇ザ・インターズ・テイル道の奥の国の冬物語文化センターで。なお、開催時期は現時点での案であり、今後変更になる場合もあります。問い合わせは、市民文化創造課文化創造係。
多賀城創建1300年に向け、歴史の風を拡大し、歴史の風創建1300年スペシャルをお届けいたします。掲載期間は、令和6年1月から、令和7年1月までを予定しています。チャプター1、多賀城の創建。西暦724年に作られた多賀城は、2024年に創建1300年を迎えます。古代の中央政府は、東北地方の軍事、行政を管轄する機関として、神器元年、 724年に多賀城を作りました。清張はその最重要施設であり、東北地方に関するさまざまな事柄がこの場所で決定されました。国指定重要文化財の多賀城碑。多賀城が作られた年代は当時の歴史書には一切記されていません。今も田谷場地区に残る多賀城碑のみがそのことを伝えています。東京大学駒場博物館に所蔵されている万竜門橋、多賀城の名前の由来とされる銘文が記されています。国家の幸福を祈る心が多賀城の名に込められています。多賀安プロジェクト、多賀城創建1300年の幕開け。多賀城氏の名前は神器元年西暦724年に創建され、陸奥国府が置かれるなど古代東北の政治文化の中心として繁栄した多賀城にちなんでいます。その名は喜び大き城と読むことができるように、東北の安寧を願って作られた城と言われています。宮城の始まり、東北の始まりともいえる多賀城が令和6年2024年1月1日に創建1300年という日本の歴史を語る上での大きな節目の年を迎えました。本市のアイデンティティとも言うべき多賀城跡は、平城宮跡、太宰府跡とともに日本三大史跡に数えられ、遺跡の国宝とも言うべき特別史跡に指定されるなど、日本の歴史を語る上で重要な史跡です。また多賀城の創建を刻む重要文化財多賀城碑は、多賀城という名を記した最古の資料であり、その歴史的価値や学術的価値はもとより、古代日本、ひいては古代東アジア情勢を映し出す鏡として重要性が増しています。この多賀城の歩みを振り返りつつ、先人から受け継いできた悠久の歴史や文化、自然をさらに1300年先の未来へつなげていかなくてはいけません。多賀城創建1300年事業では、本市固有の歴史資源の価値を再認識していただき、さらなる新しい価値を創出するため、文化芸術の持つ力を活用した多彩なイベントを開催してまいります。各イベント内容は広報誌で随時ご紹介しますので、ぜひご参加ください。多賀城創建1300年はゴールではなく、多賀城の、そして東北の未来へ踏み出すためのスプリングボードとして参りますので、多くの方と一緒に取り組んで参ります。多賀城創建1300年記念オリジナルクラフトビール癒し家夜ごとでお祝い。新しき年の初めの初春の今日降る雪の癒し家夜ごと。この和歌は奈良時代を代表する歌人であり、多賀城が終焉の地と言われている大友のやかもちが詠んだ歌で、現存する最古の歌集万葉集の締めくくりを飾る一首です。癒し家夜ごとには、年が改まるその良き日に降る雪のように、良いこともたくさん降り積もりますようにとの願いが込められています。オリジナルクラフトビール癒し家夜ごとは、市内購入店を拡大し、1月に第4弾を販売します。販売店は 横田屋セブンイレブン多賀城高崎三丁目店、ギフトショップ鈴光、蔦屋書店多賀城市立図書館です。多賀城創建1300年記念事業のポスターを町中に。多賀城創建1300年記念ポスターを B2 のサイズで増刷しました。ポスターを提示してくださる方、大歓迎です。市役所、地区公民館でお配りしています。
市政情報。交通死亡事故ゼロ1000日間達成。本市では、令和3年2月10日水曜日、夜に交通死亡事故が発生して以来、令和5年11月8日をもって1000日間、交通死亡事故が発生しませんでした。これは本市の最長記録となります。1000日間達成に伴い、令和5年11月14日火曜日に宮城県知事報奨並びに宮城県警察本部長報奨伝達式が行われ、市長に2枚の報奨が手渡されました。なお、交通死亡事故とは事故発生から24時間以内に亡くなった場合を言います。今後も交通死亡事故ゼロ期間を更新していくために、一人一人が交通事故に遭わない、起こさないを心がけましょう。問い合わせは危機管理課交通防犯係、電話 368-2078。 令和6年度会計年度任用職員募集。雇用期間、令和6年4月1日から令和7年3月31日。勤務の状況などにより延長する場合があります。雇用条件、週30時間で所属長が指定する日。月給制、通勤手当、期末勤勉手当、年次有給休暇、共済組合および厚生年金加入。受付期間は1月4日木曜日から19日金曜日まで。申し込み方法などは詳しく問い合わせてください。問い合わせは総務課人事係、電話 368-2195。 物価高騰対策重点支援給付金。エネルギー、食料品等の物価高騰への負担感が大きい住民税非課税世帯に対し、給付金を給付します。次の対象1から3で給付額、申請方法が異なります。1、低所得世帯支援特別給付金3万円受給済み世帯。給付額は1世帯あたり7万円。なお、7月以降に受給した3万円の給付金と合計で1世帯あたり10万円の給付を受けたことになります。申請方法、課税情報を確認し、1月上旬に支給のお知らせを送付します。振込先、口座情報などの記載内容を確認してください。口座への振込日、2月上旬予定については改めて郵送します。申請期限、送付した内容に変更がない場合は申請不要です。2、1以外の世帯で申告により住民税が非課税となった世帯、給付額は1世帯あたり10万円。申請方法、課税情報に基づき1月中旬に支給要件確認書を送付します。内容を確認して必要事項を記載の上、返送してください。申請期限は、令和6年2月16日まで。3、予期せず、令和5年1月から令和5年12月までの家計が急変し、同一世帯員全員が、令和5年度分の住民税均等割が非課税相当と認められる世帯。給付額、1世帯あたり10万円。なお、 低所得世帯支援特別給付金3万円受給済み世帯の支給額は7万円となります。7月以降に受給した3万円の給付金と合計で1世帯あたり10万円の給付を受けたことになります。申請方法、申請が必要です。令和5年1月以降の任意の1ヶ月分の収入がわかるものを持参してください。受付は令和6年1月中旬から、申請期限は令和6年2月16日。対象は令和5年12月1日に本市の住民台帳に記録されている世帯となります。令和5年1月2日以降に転入した世帯については原則申請が必要です。提出書類など詳しくは市ホームページを確認するかお問い合わせください。問い合わせは社会福祉課生活支援係、電話 368-1405。
産前産後期間の国民健康保険税が減額されます。令和6年1月1日から出産する人の産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます。対象、国民健康保険に加入中で出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の人、妊娠85日以上の出産で死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合を含みます。受付期間、出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。届出に必要な書類、1、届出書、2、本人確認書類、3、母子健康手帳など。減額内容、その年度に納める所得割額と均等割額から産前産後期間相当分、単体の場合は4ヶ月、多体の場合は6ヶ月が減額されます。問い合わせ、国保年金課、国保年金係、電話 368-1698。 初心者向けスマートフォン講習会を開催します。各公民館にて初心者向けスマートフォン講習会を実施します。内容、コース1、スマホの基礎と e-tax の利用方法。コース2、全国版救急受診アプリ Qsukeの利用方法。日時など詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、企画課 ICT 推進室、電話 368-2160。 令和6年20歳の献血キャンペーン実施中。毎年1月から2月末までの2ヶ月間、献血者が減少しがちな冬季に安全な血液製剤を安定的に確保するため、20歳の若者を中心に広く献血に関する理解と協力を呼びかける20歳の献血キャンペーンを実施しています。冬季間は献血者が減少し、県内で必要な血液が不足します。怪我や病気を抱える患者さんに血液を安定的に供給するにはたくさんの人の協力が必要です。20歳の人に限らず、幅広い世代の皆さんの協力をお願いします。問い合わせ、社会福祉課地域福祉係、電話 368-1401。 令和5年度
お宝事例発表会。地域の身近な人々で助け合ったりするつながりを地域のお宝と言います。今年度は平成28年度から続けてきたお宝事例発表会の総括として、過去に紹介した事例の中から現在もつながりや支え合いを大切にしながら暮らしている方々のお宝事例を紹介します。日時2月1日木曜日10時から12時、受付9時30分から。場所市民会館小ホール、文化センター内。費用無料。申し込み1月25日木曜日までに、氏名、住所、電話番号を電話、ファックス、メールまたは窓口へ。先着順。問い合わせ社会福祉課地域福祉係、電話368-1401、介護障害福祉課介護支援係、電話368-1498。
多賀城ホットトピックス、皆さんの身近な話題を多賀城ナウに寄せてください。地域コミュニティ課広報広聴係、電話368-2092。子どもたちが発掘調査を体験。歴史体験講座は10月25日八幡保育所の園庭で行われました。この講座は文化財の普及啓発の一環として実施しました。八幡保育所は八幡建跡という遺跡の中に建っており、保育所近くの遺跡から発見された土器を子どもたちが実際に手に取り、変な匂いがする、ザラザラすると初めて触る土器に興味津々でした。また市埋蔵文化財調査センター職員による園庭の試掘壺掘り調査を子どもたちも体験しました。マンモスや恐竜の骨はないかなと体験で得られた感覚を肌で感じることができたようで、楽しかった、またやりたいと満足げな表情を浮かべていました。思いやりの心を持って、心と心をつなぐ青少年育成事業は10月27日に多賀城八幡小学校、11月2日に多賀城東小学校で開催されました。この事業は青少年の思いやりの心を育み、自己肯定感を高める機会の提供を目的に令和2年度から始まりました。前半はありがとう、一緒に遊ぼうなど言われて嬉しい言葉について考え、後半には目隠しをした人が段差やカラーコーンなどの障害物を避けて歩けるように声を掛け合う体験をしました。児童たちは体験を通じてお互いの気持ちを理解することの大切さを学びました。古代米たくさん取れたよ。10月31日特別史跡多賀城跡つけたり寺跡の水田で5月に田植えをした古代米の稲刈りが行われました。この事業は多賀城の歴史や食文化を知る学習の一環として、これまでは城南小学校の児童が取り組んできましたが、今年から初めて多賀城八幡小学校と多賀城東小学校も加わって、市特産品古代米の 稲作体験を行っています。児童たちは多賀城味噌製造所味噌らの里古代米生産者の加藤さんに稲刈りの仕方を教えてもらいながら、みんなで一緒に田んぼ一面に広がったたくさんの稲を収穫し、手で刈る大変さと楽しさを学びました。焼き芋を食べながらじっくり語らい、市長と若者との語らいの場第8弾多賀城焚き火の会は11月8日多賀城駅前公園で行われ、若者12人が参加しました。肌寒くなってきた時期に多賀城高校災害科学科の生徒の研究に耳を傾けながら、この町で暮らしていくために自分ならできることについて語らいました。参加者は焚き火で一から作ったホクホクの焼き芋を堪能し、夜のチルタイム、落ち着く時間を楽しんでいました。市長と若者との語らいの場ティーフラッグズシリーズ、次回は2月から3月の開催を予定しています。フルート×ピアノで会場を魅了、東北市民バンド協議会主催絆づくりコンサートは11月8日新田住宅集会所で行われました。フルート奏者の桜井のぞみさんとピアノ奏者の鷲尾恵里子さんによる演奏、トーク、楽器紹介などで会場が盛り上がりました。来場者は迫力ある息遣いや繊細な指使いを間近で感じ、奏者2人の美しい音色に聞き入っていました。演奏が終わると大きな拍手とともにアンコールの声が上がり、来場者は最後までコンサートを楽しんでいました。また演者の2人は同日城南小学校放課後児童クラブも訪れ、児童や保護者を素晴らしい演奏で魅了していました。風船に夢を乗せて多賀城小学校開校150周年式典および記念事業が11月24日に行われました。式典では株式会社矢部園佐保の矢部氏が命の授業をテーマに講演しました。毎日少しでもいいので感謝の時間を持つこと、嫌だなと感じることも生きていればこそという言葉に児童は真剣に耳を傾けていました。記念事業では校庭で環境に優しい素材を使用したバルーンリリースが行われ、全校児童一人一人が自分の夢を風船に乗せて空へ飛ばし150周年を祝いました。
暮らしの情報、公共施設に関するアンケートの協力のお願い、企画課行政管理係、電話368-2291。本市では公共施設のより良い使い方を検討する上で、普段公共施設を利用する人、利用しない人、双方の意見を聞かせていただきたいと考えており、公共施設に関するアンケートを実施することとしましたので、協力をお願いします。アンケートは窓口で確認、回答が可能です。場所、企画課窓口、市民活動サポートセンター、中央公民館、山王地区公民館、大城地区公民館、総合体育館、市民プール、シルバーヘルスプラザなど。募集期間、1月12日 金曜日まで。提出方法は窓口で回答。千円広域東部地域都市計画道路等の変更に関する住民説明会、都市計画課都市計画係、電話368-4241。千円広域東部地域都市計画道路県決定市決定等の変更に関する住民説明会を開催します。詳しくは問い合わせてください。日時1月11日木曜日19時から。場所中央公民館文化センター内。申し込み不要。令和5年度多賀コン多賀城未来の懇談会、地域コミュニティ課広報校長係、電話368-2092。小学校区ごとに市民と市長とが一緒に多賀城の未来を考える懇談会を実施します。創建1300年を迎える多賀城を日本一暮らしやすい町にするため、皆さんが願う理想の町を実現する方法を市長と一緒に考えてみませんか。テーマ、日本一暮らしやすい町、つなぐつなげる1300年。日時1月25日木曜日18時から19時30分。対象、多賀城八幡小学校区の市民。主な行政区、東田中南、桜木南、八幡上1、八幡上2、八幡下1、八幡沖。定員各回20人。申し込み方法は電話または直接。参加料無料。本懇談会は市民と市長とが町の情報を共有できる機会を持ち、共に町づくりを進めていけるよう開催するものです。対象地区以外の人も参加可能です。高次能機能障害者家族交流会、宮城県仙台保健福祉事務所、電話365-3153。自分の経験や気持ちを言葉にしたり、他の人の話を聞いて日々の生活の中で心がけていることについて情報を交換しましょう。日時1月24日水曜日10時30分から12時まで。場所、仙台保健福祉事務所、塩釜市北浜4丁目8-15。対象者、高次能機能障害者の家族。費用無料。申し込み期限1月15日月曜日。子宮頸がん予防 HPV ワクチンを接種しましょう。子ども家庭科親子保健係、電話368-1109。子宮頸がんは若い年齢層で発症する割合が比較的高く、毎年約1万1000人の女性がかかり、約2900人の女性が亡くなっています。感染は主に性的接触によって起こる HPV ヒトパピローマウイルスの感染が原因と考えられています。子宮頸がんを予防するため、全3回のHPV ワクチンの接種と20歳を過ぎたら子宮頸がん検診を受けましょう。 対象、接種期限、定期接種、小学6年生から高校1年生相当年齢の女子、全3回の予防接種を高校1年生相当年齢の年度末まで接種。平成18、19年度生まれの人は接種期限が令和7年3月まで延長されています。キャッチアップ接種、平成9年度から平成17年度生まれの女性、積極的接種勧奨が差し控えられていた期間に定期接種の対象だったため令和7年3月まで接種。詳しくは問い合わせてください。後期高齢者医療被保険者へ医療費通知の送付。国保年金課、国保年金係、電話368-1698。医療費通知を1月下旬に送付します。医療費通知は治療にかかった医療費を確認できるほか、医療費控除の手続きに使用することができます。紛失した場合は問い合わせてください。対象、医療機関を受診した人。対象期間、令和5年1月から令和5年10月。児童扶養手当の支給。子ども政策課子育て支援係、電話368-1606。令和5年11月から12月分を受給資格者の指定口座に1月11日木曜日に振り込みます。翌日以降に確認してください。児童扶養手当は原則一人親に支給します。令和6年度放課後児童クラブ申し込み。子ども政策課子育て支援係、電話368-1606。申し込み期限1月15日月曜日。受付時間9時から16時30分。日曜祝日年末年始、令和5年12月29日から1月3日を除く。詳しくは多賀城ナウ11月号または市ホームページを確認してください。老齢年金の源泉徴収票を送付します。日本年金機構年金ダイヤル、電話0570-05-1165。日本年金機構から令和5年1月から令和5年12月までに老齢年金を受け取っている人全員に源泉徴収票を送付します。源泉徴収票は確定申告をする際に添付する必要がありますので、大切に保管してください。源泉徴収票を紛失した場合は、再発行できますので、年金ダイヤルまたはお近くの年金事務所に問い合わせてください。送付時期、1月中旬から1月下旬。障害年金や遺族年金は非課税のため源泉徴収票は送付されません。年金の源泉徴収票は市役所では発行しておりません。令和5年分確定申告書作成会場を開設。塩釜税務署。令和5年分所得税、譲渡所得を含む消費税、贈与税の申告書作成会場を 次の通り解説します。会場では自宅からと同様に原則自身のスマートフォンにより自身で申告書を作成していただきます。日時2月16日金曜日から3月15日金曜日、土曜日曜祝日を除く9時から16時、場所マリンゲート塩釜、塩釜市港町 1-4-1、 持ち物スマートフォンおよびマイナンバーカード、マイナンバーカード発行時に設定した暗証番号数字4桁および英数字6から16文字。塩釜税務署内には申告書作成会場を設置していません。申告書作成会場への入場は入場整理券が必要です。入場整理券は会場でも当日配布しますが、 LINE を通じたオンラインによる事前発行も可能です。なお入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いすることがあります。国税に関する問い合わせ先、利用時間、国税専用ダイヤル、電話0570-005901、8時30分から17時、土曜、日曜、祝日を除きます。1月の納付、収納課収納係、電話368-1481、納期、国民健康保険税第9期、後期高齢者医療保険料第7期、納期限1月31日水曜日。口座振替が便利です。振替1月26日金曜日、再振替2月13日火曜日です。
健康ガイド、みんなで食育、朝ごはん活用術、毎日元気にしっかり食べよう朝ごはん。今月も先月に引き続き、将来管理栄養士を目指している大学生矢口さんの朝ごはんを紹介します。大豆ミートは大豆なのにお肉のような味わいと食感が味わえます。栄養たっぷりでお湯で戻すだけ簡単に作れるので忙しい朝におすすめです。献立、ピザトースト、大豆ミートとブロッコリーのさっぱりサラダ、ほうれん草としめじのレンジでポタージュスープ、ゆで卵、大豆ミートとブロッコリーのさっぱりサラダ、栄養価、エネルギー、143キロカロリー、タンパク質 10.7グラム、脂質 5.1グラム、炭水化物 13.7グラム、食塩相当量 0.5グラム、材料1人分、冷凍ブロッコリー70グラム、大豆ミート15グラム、玉ねぎ10グラム、酢15グラム、オリーブオイル3グラム、食塩少々。作り方。1、冷凍ブロッコリーを電子レンジで600ワット3分加熱する。2、大豆ミートはお湯で戻す。3、玉ねぎは2ミリくらいの幅ずつ切り水にさらす。4、 調味料を合わせ具材と軽く和える。矢口さんからのコメント。大豆ミートはタンパク質が豊富で脂質が少なく低カロリーです。お肉のような満足感と豊富な食物繊維を取れることが特徴です。乾燥タイプは長期で保存できるため、災害時の保存食品としても最適ですよ。きんぴらごぼうや切り干し大根の炒め煮など和食にも合うので、ぜひ試してみてください。市ではおすすめ朝ごはんを募集しています。詳細はお電話にて問い合わせください。応募いただいた方には、企業の協賛により健康に関する食品をプレゼント。食品の受け取りは健康長寿課窓口にて。問い合わせ健康長寿課保険予防係、電話 368-1494。 暮らし健やかに、親と子の健康について、絵本とスマホについて。スマホやタブレットは子ども向けのアプリなどもあり大変便利ですが、なぜスマホは子どもの発達にとって良くないと言われるのでしょうか。その理由と絵本を使ったお子さんとのコミュニケーションについて紹介します。子ども自身が何か行動を起こしたときに何らかの反応を返してくれる誰かがいることが、子どもの体や脳、心を育てていくと言われています。しかし、相手が機械だとその刺激は一方的です。また、スマホのブルーライトの光は視力を低下させると言われます。使うときには時間を決めて一緒に見て楽しむ、反応してあげることが必要です。子どもはママやパパの声が大好きです。まだ言葉がわからない年齢でも、絵本を一緒に見ながらゆっくりと優しく、また時にちょっぴり怖く読んでみるなど、同じ時間を共有することが、それだけでスキンシップになります。子どもが勝手に好きなページを次々めくったり、お気に入りの絵本を繰り返しせがんだりするのはよくあることです。上手に全部読まなくちゃ、毎日必ず読まなくちゃと頑張りすぎず、ママやパパが一緒に楽しむ気持ちが大切です。これからの寒い季節、おうち時間も増えると思いますが、お子さんの反応を見ながら絵本の読み聞かせを楽しんでみませんか。問い合わせ子ども家庭科親子保健係、内線 368-1109。
1月の相談窓口、市役所西庁舎2階市民相談室で、相談は無料です。消費生活相談、市民相談、平日午前8時30分から午後5時、生活相談窓口の紹介です。人権相談、15日月曜、午前10時から正午、午後1時から3時、差別、虐待の相談、予約制です。行政相談、9日火曜、午前10時から正午、午後1時から3時、公共機関の苦情や要望です。法律相談、17日水曜、午前11時から正午、午後1時から4時、弁護士による相談、予約制です。ここまでは地域コミュニティ課へ。電話 368-2092。 高齢者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、各地域包括支援センターで、中央地区、電話368-6350、西部地区、電話309-3950、東部地区、電話363-4055、成人健康相談、16日火曜午前9時から11時15分、市役所西庁舎号令1会議室で、健康づくりや生活習慣予防、予約制です。健康長寿化へ、電話368-1494、多賀城子育てホットライン、子育て世代包括センター、電話368-1021、基幹保育所子育て相談、平日午前9時30分から午後4時、しびき保育所、電話368-9887、桜木保育所、電話794-7253、子育てコンシェルジュ何でも相談、15日、22日、29日月曜、予約制です。スクッピー広場、電話355-7085。児童生徒の不登校悩み相談、面接相談、火曜午前10時から午後3時。電話相談、平日午前10時から午後4時。市役所5階、青少年育成センター。電話368-2457。女性の相談、14日日曜、27日土曜、DV やストーカー被害、多賀城交番、電話362-1934。母子扶持家庭などの特別相談、18日木曜、宮城県母子扶持福祉センター、電話295-0013。障害者相談、平日午前8時30分から午後5時15分、相談支援事業所けやき、電話362-7872。障害児相談、平日午前8時30分から午後5時15分、児童発達支援センター太陽の家、電話365-2861。各種検査、17日水曜午前9時から11時30分 HIV 抗体検査、クラミジア抗体検査、梅毒抗体検査、肝炎ウイルス検査、骨髄バンク登録、予約制です。塩釜保健所、電話363-5504。
続いて休日の診療です。 内科小児科。日曜祝日午前8時45分から11時30分、午後1時から4時30分。土曜は小児科のみ、午後6時30分から9時30分。塩釜地区休日休館診療センター。電話366-0630。歯科、日曜祝日午前9時から午後3時。1月1日、岐阜町菅谷台の菅谷台歯科医院。電話767-6480。2日、塩釜市佐浦町の熊谷歯科口腔外科クリニック。電話366-4712。3日、塩釜市海岸通りの宮歯科クリニック。電話361-5810。7日、七ヶ浜町塩見台の川口歯科医院。電話357-6099。8日、利府町中央の吉田歯科医院。電話356-2548。14日、塩釜市錦町の佐々木歯科クリニック。電話356-7721。21日、塩釜市杉の入りの杉の入り歯科医院。電話362-0182。28日、塩釜市宮町の渋井歯科医院。電話362-0637。宮城県大人救急電話相談は、休日夜間の急病の応急方法を電話で教えます。平日午後7時から翌朝午前8時、土曜午後2時から翌朝午前8時、日曜祝日は24時間です。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#7119。プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話706-7119。宮城県子ども夜間安心コールは、子どもの急病の応急方法を電話で教えます。毎日午後7時から翌朝午前8時。プッシュ回線の固定電話、携帯電話からは、電話#8000。プッシュ回線以外の固定電話、PHS からは、電話212-9390。以上、健康ガイドでした。
令和5年11月末現在の人口と世帯数です。人口は62,128人。世帯数は28,375世帯でした。最後にお願いです。視覚障害者用 CD 郵送袋で郵送された皆さんは、発行月25日までに必ず返却してください。CD 郵送袋は限りがあります。返却されないと今後郵送ができなくなります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。編集発行は総務部地域コミュニティ課。朗読奉仕は朗読サークルアリンコの会でした。